ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。はい、どうなることかと思いましたが、なんとかお届けできそうです。今日は南青山の方へ来まして、
はい、
電車が JR どうもダメだということで、もともと電車で行く気はあんまりなかったんですけど、
はい、
車で行って、車もね、やっぱみんな乗り換えてるのか結構混んでて、はい、なんとか間に合って行ってきたんですが、雨は止んでいて、あ、でも向かってる途中一回降ったのか、でもね、出るとき降ってなかったんですよ。青空になってたんですよ。
あ、
でもう新潟の方抜けてるから、もう大丈夫だろうと思って傘持たずに出ちゃったんですね。
はい、
でまあ最悪帰るやと思ったんですけど、そしたら途中一回ザーッと降って、ああやべ、また結局買わなくちゃいけないのかなと思っていたら、気をついたら雨は降らず、まだ風ビュービューしてたんですよ。
うん、
で、なんだっけ、神宮外苑の木いっぱいあるじゃないですか。
はい。
あそこでなんか木の葉が渦巻いてたりとかして、
ああ、
写真撮りたいと思ったんだけど、ちょっと時間がギリギリだったので、ノーファインダーで適当に撮ったら外れておりまして残念な結果だったんですが、まあ行ってきまして、まあ今日のことは来年ぐらいに番組でお話ができるんじゃないかなと思っております。
はい、
預けです。
はい、同じく台風で、今日はギャラリーどうしましょうってずっとオーナーの方と朝からメールしたり電話したりして、両方ともあれだったんですよ。オーナーの方も僕もちょっと電車がやばそうっていう話をしてて、で僕はじゃあちょっと遅れていくと思いますけど、一応動いてるみたいだから行ってみますって言って、出ようと思ってテレビつけてたら、架線になんか物が引っかかってダメだったってダメですって言われたので、まあそこで出かけるのちょっと待って、でやっとギャラリーに着いたのが、3時近かったんですか、午後の。それでも行ってよかったです。こうお世話になった人とかリピーターの人がひょいって本当に来て、
あ、そう、
開けてものの5分もしないうちにひょいっと来て、まるで台風なんて知らないっていう顔してきたんでびっくりしました。
普通にな
るほどね。まあでもね、銀座はっていうか都内はもう昼ぐらいからはいい天気で、
そうでしたね、
どこが台風だったんだっていう感じだったんです。
まあ台風一個ですごい、
そうですね、
で感じでしたが、
で帰りがですね、台風じゃなくて、今もなんか大変みたいなんですけど、使ってる列車が踏切事故で、
おろろ、
はい、有楽町線直通なんですけども、もう一気に有楽町線から全然動かないっていうか乱れてる状態で、で埼玉県の中で、なんて言うんでしょう、乗用車が突っ込んで、電車が壊れたと。
そんな事故だ
った？結構大きな事故ですね。怪我人も出てる。
あ、そうなんだ。
はい、まあ一人ですけどね。でなんか列車をガラガラって、乗客は列車から降ろされて歩いたりとかしたらしいです。
よく帰ってこれましたね。
はい。はい、僕は途中まで乗ってってここで運転打ち切りですって言われて降ろされたんですよ。駅で。で、駅で降りたはいいけども駅のホームが人だらけで大変な状態だったんで、これはどうしようもないなと思って、逆方向にまた戻り。別な施設で西武線っていう施設でぐるーっと回って、はい、だから銀座からいつもまあかかっても2時間 弱ぐらいなんですけど、
うんうんうん、
歩いてる時間も含めて、うんうん、4時間半ぐらいかかって帰ってきました。
そうなんだ。え、でも2時間かかるんだ、銀座。
歩いてるっていうかね、自分の家から、うん、全部ですけど。
ああ、そっか。へ、うん、それでも結構かかるね。
ありますね。はい。
そっかそっか。まあ、皆さんのところね、台風心配ですが、大丈夫でしょうか。
はい。
なんか結構強かったみたいで。まあ、こっちの方に来なかったからね、私たちの方はまだ、マシだったんじゃないかと思うんですが、はい、新潟の方はどうだったんだろうね。ニュース見れてないんですよね。
ああ、僕も同じですけど。はい。今朝はでも、ね、愛知県の方とか、大変だったみたいで。
うん、あ、本当？
ああ、そうみたいですよ。進路費が連絡がつかないとか言って、連絡がつかなかったりとかしましたもん、やっぱり。
あ、そうなんですか。いや、なんか僕、朝から、南青山に来る準備とかでバタバタしてたんで、全然見てないんですよね。まあ、日の皆さんのところが大丈夫であればいいんですが、はい、まあ、お聞きの皆さんじゃないってことは、どうでもいいってことじゃないんですけど、はい、まあ、これ、配信してるときにはね、10日、ギャラリーの方で、スノさんの個展終わった後に収録をしているんじゃないかと思いますが、
はい、
これが収録、する日に流せているか、疲れて帰ってきて翌日になっているか分かりませんが、
はい、
まあ日曜日には遅くても出そうと思っておりますので、明日じゃないか、明後日ですね。あ、もうでも日付変わってるから明日みたいな感じですが、
はい、
はい、どうなるか分からない状況で今撮っております。ということで、今週は DVD、最近やってなかったんでしたっけ？やってたんでしたっけ？なんだかんだ結構やってたりするんですけど、前準備もないので、DVD 配信していきたいと思います。
はい。
ということで DVD、
はい、
ですね、結構見たんです。
あ、なんかいっぱい上がっててびっくりした
あのね、今年帰省帰んなかったんですよ僕。
ああ、はい、
子供とかみさんだけ実家の方に帰っておりまして、ちょっとやらなきゃいけないことがあったので、
はい、
まあ、ひたすらそれをやって、で普段だとね、食事の手伝いとかもあるじゃないですか。
ああ、まあ、
で子供と一緒にお風呂入ったりとか、
そうですね、
それが全部一人でやるから、
ああ
多少時間に余裕が出てくるわけですよ。で、まあ、その間結局仕事をしているんですが、
はい、
まあ、寝るときに、DVD 見ながらとかっていう感じでやっていたらですね、結構な数を見ておりまして、
はい、
で、結構ね、前から見たかったやつをねまとめて借りて、うん、見ておりますので、いくつかご紹介していきたいと思うんですが、
はい、
今回見た中でもう一番最初に一番いいのが、うん、DVD の回、ただいまに関しては、多分調整できずネタバレになる可能性多々ありなので、
はい、
その点だけご注意くださいということで始めたいと思います。この中で一番面白かったね、未知への飛行フェイルセーフっていう題、
はい、
これなんで知ったのかちょっと覚えてないんですけど、ずっと見とこうと思ってたんですよ。
はい、
何かのきっかけで、一回見ようと思ってチェックしてやったのがずっと、ただだんだんこうその最初きっかけになった時の見たいっていう気持ちがだんだん薄れてくるじゃないですか。
はい。
でリストにだけは入ってるんだけど、
あ、
これなんで見ようと思ったんだっけなと思ったんだけど、でもずっと、リストに残っていたので、これを機会にまあ、はい、これも入れとくかということで1枚あまり期待せずに見たのも良かったのかもしれないんですが、はい、今回見た中では、これが一番面白かったです。モノクロの映画で、うん、1964年ってなってるんで、
いやー古いっすね
モノクロの映画なんですが、
はい、
要は冷戦下にあるアメリカとソ連の話で、
うんうん、
すごくね、
うん、
低予算というか、
はい、
すごくチープな感じなんですよ最初見ると、
はいはい、
これ何っていう感じぐらい、まあ、ちょっと古い映画だからしょうがないなと思うんですけど、非常にセットとかすごくチープでね、
はい、
昔のなんだろう、ウルトラマンよりさらに古いウルトラ Q とか、うん、あの時代のなんかセットってなんかチャッチー感じあるじゃないですか。あんな感じのセットで、なおかつね、はい、シーンが、なんだろう、壁面にこう世界地図が映ってるモニターみたいなの、うん、
はい、
飛行機の位置とかが出てくるね、
はいはい、
で、要はコントロールルームみたいな、
はい、
そういうチャッチーんだけど、
はい、
そこが一つと、官僚たちが話し合うような会議室と、
はい、
大統領の部屋というか、大統領と通訳、ソ連の間に入る通訳の人が入る、うん、まあ、ホットラインがあるなんか、
はい、
それも何もないような部屋、
はい、
あれはなんかなんだろう、シェルターみたいなイメージなのかな、本当に何もないコンクリの部屋みたいなところで、で、あとかな、その3箇所、あとはその飛行機のパイロット、核を積んだ飛行機のパイロットの、
はい、
要はコクピットと、一番最初に出てくる、ベッドルームか、
はい、
そんだけ、あとは、ね、
あ、そうですか、
そこだけで繰り広げられる、すごくなんか、はい、セットがそのぐらいしかない感じなんですが、要は冷戦下で、はい、通信妨害みたいなのをするんだったかな、だいぶ記憶が薄れてきていますが、ソ連かなんかが通信妨害をして、
はい、
アメリカ軍のコンピューターがおかしくなりまして、
はい、
でソ連に核を持って攻撃を仕掛けに行ってしまうんですよ。
ああ、なるほど。
で、それを止めようとするんだけど、それがもう間に合わず、でソ連に慌ててそのアメリカの大統領がホットラインでですね、
はい、
これは誤りなんだけども、
はい、
訓練を
攻撃するからって、
攻撃をするから、その要はジャミングみたいなのをしてるっていうのは途中でわかるんですけど、はい、もうそれやめてくれとか、なんかそういう駆け引きをずっとあるんですよ。でこれはこのまま生かしてはいけないっていう、まあ、軍の方も、
うん、
その内部分裂みたいなのがあったりして、混乱するんですけど。
はい、
で、結局ね、見どころっていうのが、まあ、アメリカの大統領はヘンリー・フォンタなんですよ。
あ、へえ。
で、なんかね、モノクロの映画だから、
うんうん、
で、すごいその、要は、相手も出てこないのかな。
うん、
相手も出てこないんだ。要は、
ほとんど
人情の声だけ。
はい、はいはい。
で、まあ、通訳がヘンリー・フォンタに伝えるときに、ああ、要は、相手の声色とかを注意してくれと。
ああ。
で、要は、そういうところも含めて伝えてほしいみたいなことを言うんですよね。ああ なんですごい緊張感がこう伝わってくる感じだったんですけど、でそのホットラインで話してる時のヘンリー・フォンダーがね、
はい、
なんかモノクロのポートレート見てるみたいで、ライティングというかね、すごいなんか、おお、なんか迫力あるし、その緊張感がその表情から伝わるのかな。なんか最初そのチープ感がすごい気になってたんだけど、もうそんなの全然関係ないぐらい、
なるほど、
もうこう、
はい、
見入ってしまうというかね、なんかすごくこう、のめり込んでみて、最後。ああ、そういえば最初はすごいこのセットのチャッチさんが気になってたのに、そんなんどうでもよくなってたな、みたいな。
なるほど。へぇ。
でね、まあ、どうなったかっていうのはあれなんですけど、
はい、
ポイントとして、ある音がね、すごく印象的に効果的に使われていて、
はい、
それがなんか今でも耳に残っているという、ね、
はい、
すごい面白い映画でした。
これ
なんかね、キューブリックが同じようなのを出していると、
うん、あ、へ
え、
なんだ、
博士の異常な愛情、
ああ異常な愛情、はいはいはい、
あ、博士の異常な愛情か、
はい、
にすごい似てるんだって、
う
ん、なんか当時ねキューブリックに訴えられたりとかっていうのも、
あ、キューブリックの方が先なんですか。
先だったのかな、うん、なんか
当時訴え、訴えたのはキューブリックだったら先なんです、うん、
キューブリックが先みたいですね。で、なんか訴えられたとかいうのがなんか特定に入ってましたけど、でキューブリックのその、博士と異常な愛情の、シーンもちょっとちらっと出てたんですけど、
はい、
やっぱね、その当時でも、あ、これぐらいはできるんだっていうくらい、
はい、
なんかそのコントロールルームにしても、
うん、
その大統領ホットラインで話す部屋にしても、うん、やっぱりちょっと豪華なんですよ。
あ、そう
やっぱりこの映画はすごく低予算でシンプルで作った、ギリギリ頑張って作ったんだなみたいな感じがしたんで、ちょっとね、この博士の異常な愛情の方にもちょっと見てみたいなと思って、
うん、はいはい、
チェックをしているところなので、また見れたらご紹介したいなと思っております。
はい、
これでも本当おすすめなので、一回見てもらえればと思います、
うん。あれですもんね、1962年だから63年、2年かな、
うん、
がキューバ危機なんですよね。
ああ、なるほど。
この間ちょっと NHK のアーカイブスっていう番組で、そのキューバ危機をやってて、
うん。
うん、ちょうど僕が生まれた前年だったのでいやーこれ、うん、まかり間違えば生まれてなかったねとかいう話をしてたんです
なるほどね、まあそこら辺もあるんでしょうね、すごい面白かったので、
はい、
キューバ危機のやつもなんかあったよね、映画なんだっけ、
映画になってましたっけ、
うん、キューバ危機を救ったなんかバックグラウンドみたいな話がなんかハリウッド映画であったような気がします。あれは誰だっけ、あの黒人の名前忘れちゃった、黒人の俳優で
最近の人ですか、
うん、
昔の黒人の俳優、政治家とかやる人？
あ、そうそうそうそう。あの、ペリカン文章でさ、
あ、
ペリカン文章に出てた。
あ、ペリカン文章、こうね、モーガン・フリーマン？
あ、じゃない。
じゃない人。じゃあ誰だ誰だ、
ボクサーの役とか。
ボクサーの役、なんだっけ。で、ごつい人ですね。
あー、ごつくもない。
あ、
マルコム X とかもやってたんだけどな。
ああ、本当に。
あ、デンゼル・ワシントンだ。
あ、はいはいはい。
確かにデンゼル・ワシントンが出たやつだったような気がするんですけどね。うん、もうちょっと、それも、
はい、
合わせてみると面白いかもしれません。まあ、これ、今回見た中で一押し。
うん、
一押しを最初に言ってしまうのはどうかと思ったんですが、これは、もう、忘れないうちに喋ろうと思ったのに、だいぶ忘れていたので、ちょっとびっくりしました。
はい。
はい、で、次、マジックアワー。
はい。
三谷幸喜のは僕これは初めてかもしれない。見たの。
はい。
面白いっすね。
ああ、まあいつもなんか 裏切らない面白さが、
うん、
あの作品の出来としてね、いつも裏切らない面白さがあると思いますって言うほど見てないですけど、僕も。
そうなんだ。
あの、あのほら。やっぱり猫が好きぐらい好きで、あの散々見てるので、
うんうん、
なんとなくわかります。あ、でもラジオの時間とかも三谷幸喜じゃなかったっけ。
そうですね。だから
あれは面白かった。
面白かった、
うんうん、あれは好きですね、ああいう感じ。
うん、これはそう、マジックアワーをこの盆休みに見て、
はい、
ここに書いてないんだけど、なんかもう一個見たんですよ。
はい。
でもどっちも面白かったんですけど、まあ、今回マジックアワー。
うん。
これはなんか映画を撮る体なんだけど、なんかギャングというかマフィアというか日本のね、
うん。
なんか田舎町で、ヤクザというかギャングというか、
はい。
のボスの、女とできちゃった、妻夫木くんが、
はい、
ギャングのボスが西田敏行なんですよ。
ああ、そうなん
だ。で、その女が深津絵里なんですよ。
ああ、
深津絵里が見たくて借りたんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、妻夫木くんが、深津絵里とできちゃっていて、それが発覚するのかな。
はい。
で、それを隠蔽するのに、あ、隠蔽するんじゃないのか。もうバレてて、で、なんか、伝説の殺し屋みたいなのが、いると。で、そいつと知り合いだみたいなことを言って、
はい、
それを逃れようとするんですよ。
はい、
で、その伝説の殺し屋を、本当に知ってるわけじゃないので、
はい、
売れない俳優が佐藤浩市なんですよ。
はは、うん、
で、その佐藤浩市にその映画の役でその伝説のコルシアの役をさせるんですよ。
はは、なるほど。
で、そのボスの西田敏行に合わせてみたいな話なんですけど、
あ、
いや、なんかね、三谷幸喜のやつっていろんな人がこう面白いとかっていう話をいろいろ聞いていたので、いつか見ようと思いながら全然見ていなかったんですが、
はい。
で、ちょっと半分小馬鹿にしてた感じがあって、動画はほとんど見ないんですよ、僕ね。
はい。
で、まあそんなのもあって見てなかったんですけど、いや、これがなんか、すごくなんか考えられてて展開とかね、
うん。
その、ドタバタした感じと、なんか、ちょっとしたギャグ的なものが入っていたりとかして、
はい。
で、なんか、安っぽい B 級映画みたいな、B 級コメディみたいな感じか。
はい。
そんなイメージだったんですよ。
はい。
で、見てる途中も、あ、やっぱこんな感じなのかとか思ってたんですけど、
はい。
最後の最後まで見ると、ああ、まあそんなんじゃないんだっていうのが分かる。はい。でもそうですよね、やっぱり猫が好きとか、あの探偵さんのやつなんだっけ、
はい、
田村なんだっけ、
探偵さん、
探偵じゃなかったっけ、刑事だっけ、
はい、
刑事だったっけ、
田村正和
が出て
た。あ、はいはいはい。
あのシリーズとかもなんか似たような。
あれなんだっけ。ちょっと刑事ゴロモみたいなやつ。
そう。
なんだか忘れたけど。
あれもなんか、はい、出だしの方ってすごい、こう、はい、ふざけたような感じがして、な
ん
か、あれと思うんだけど、結局前編通すとなんかすごいシリアスの部分があったり、
うん、
展開が面白かったりとかっていうのが、それの、まあ、映画版というか、まあ、
はい、
やっぱ三谷幸喜ってすごいなと思って。
うん。
うん、で、この後、名前、タイトルされちゃって後で調べなきゃな。稲垣吾郎と、
ああ、
もう一人全然名前が出てこない稲垣吾郎君が出てるやつを見たんですよ。
はい、
それも面白かったんでまたご紹介したいなと思うんですが、ちょっと三谷幸喜しばらくハマりそうな感じがします。
はい、
ラジオの時間借りてるので。
ああ、そうですか。
じゃあ3本目。
うん、
あと宇宙天ホテルなんか去年とかテレビとかでやってたんですよね。今年だったっけ。
ああ、僕も宇宙天ホテル、あ、宇宙天ホテルね、
見とけばよかったとか思って、
うん、はい、やってたから。なんかあの人のね、チラッチラッと見てもみんな、似たようなテイストなので、どれ見たか後で分かんなくなるっていう。
ああ、なるほどね。
そういう、でも、あれも面白いのは、その、例えば、多分喜劇の一つのね、典型だと思うんですけど、うん、チャップリンとかも、
うん、
ほら、どっか見たら、他のと共通するところがあったりして、どれ見たか分かんなくなってごちゃごちゃしちゃう時がある。
お、はいはいはい、
それに近いなんか喜劇の一つのこう方程式みたいのをきちんとなぞってるから安心して見れるのかなって思いますね。
なるほどね。
うん、こう登場人物がみんな非常にストンキョなんだけど、でも一人一人なんかちょっと共感してしまうっていうね、やっぱりあれは脚本だけじゃなくて、そういう俳優さんたちの実力とか、うん、まあ、全ての質がああいう風にしてるんでしょうねって感じですよね。
だって最初さ、そのギャングのなんか言い訳というかさ、
はいはい、
映画を撮ると言ってそのごまかそうって、うん、なんかむちゃくちゃな設定
して
る
んですよね。
こんなの話成り立つのかなとか、うん、変なことを考えながら見ていったんですよ。そんなこともないっていう感じ
で、そうですね、うん、
この辺もすごい面白いな。ちょっとしばらく見るやつは三谷幸喜さんの方が多いんじゃないかなと思いますが、はい、で続いてショーシャンクの空に行ってみました。
いや、これは知らないですね。
あ、そうなんだ。
知らないです、ね、なんか名前とかは知ってますけど、
これ結構いろんなもののね映画で、はい、ランキングに上位入る映画なんですよ。良かった映画、泣ける映画みたいなので。
あ、
でこれが、ティム・ロビンス、この人かね、ちょっとよくわかんなかったんだけど、あと、モーガン・フリーマンが出て、
はい、
要は、妻を殺したっていうことで、
はい、
刑務所に入っちゃうんですよ。
ああ、
主人公がね。で、それが、冤罪じゃないかっていう、
うん、
多分冤罪、だろうという想定なんだけど、
うん、
で、まあ刑務所に入ってしまって、でその刑務所の中でそのモーガン・フリーマンが、
うん、
調達屋みたいな感じなんですよ。もう長年入っていて、
はい、
で、そのティム・ロビンスが演ずる、
はい、
主役、名前忘れましたけど、
はい、
まあそこと、まあ仲良くなってですね、いろんなものをこう調達してもらうんですけど、
はい、
で、調達してもらったりとかしながら、あと、目をつけられるんですね、そのゲイのやつとか。
はい、
で、もともと銀行員だったかな。
うん、
で、看守の、なんか遺産相続だかなんかの話をしているのを聞いて、で、はい、なんかアドバイスをするんですよ。
はい、
いや、こういう風にしたらその持ってかれないで済むみたいなことをアドバイスしたら、要はいろんなことをその主人公に任せようと、監修の人たちがいろんな
対策
とかをこう頼むようになるわけですよ。で、
コンサルタント
を刑務所
の中でしてるん
ですよ。で、結局そこの刑務所の所長も今度刑務所の全体のそういう経理を 彼に任せて。
経理を
回す。で、まあ、ある程度自由な部分が出てきたりとかしながら、結局ね、脱獄する。
ああ。うん、
で、結構何年だったかな、何年かっていう、長い期間、こう少しずつそういう着実に出るためのことをしていたみたいな感じだったんですけど、これがなんかね、一回見てたんですよ、ショーシャンクの空に行って。で、その後こう、いろんなランキングに出てきて、あ、まだ出てるわ、とか思いながら見るんだけど、だんだんね、なんだっけ、橋の、もう。
ああ、話の、マジソングの話。
そう。あれと一緒で、このショーシャンクの空にって、確かに、ね、うん、面白かったっていう印象があったんですよ。
はい。
で、感動するとか泣けるとかっていう感じではないんだけど、
うん、
うん。すごく面白かったっていう印象があって、
うんうんうん、はい。
こうなんか、密かに着実にその自分の目的を達成するために、なんかやってる感じが、はい、で、最終的にそれを達成してしまう凄さみたいなね。
はい。
で、そういう面白かったっていう印象はあるんだけど、ストーリーまた全然覚えてなくて。
はい、
で、これってどうなんだ、はい、刑務所で、しかもそこから脱獄するぐらいのあれはあったんだけど、
はい。
こんなにみんながその、なんて言うんだろう、いいって言ってるのが思い出せないと、
うん。思い出せない。
ランキング1位とかになってるところもあったんですよ。
あ、
で、どんなだったっけかなっていうのは気になって借りたら一番。
ああ、
な
るほど。
まあでも面白かったのは面白かったですけど、
うん、
で、見ればやっぱりその、ああ、こんなだったっていうのは思い出す。マジソン軍の橋見たらどうなるんだろうと思うんだけど、全然見覚えがないというか、もうすっかり忘れちゃってるシーンもなかったんですけどね、見れば。でも借りてみるまで全然覚えてなくて、ちょっと気になって借りてみた一枚だったんですが、これはこれで面白いです、やっぱり。でもね、なんか泣ける映画とかで入ってたと思うんだけど、
泣ける映画ね、
ちょっと泣ける映画とはちょっと違うような気が。
そうですか。
うん。でした。で、最後。
はい。
トランスフォーマ
ー。はいはい。
見ました。
はい。どっちの方？
最初の。
ああ、最初の方、はい。
うん。これね。
あ、はい。
なんか、トランスフォーマーのロボットたちって、戦いのシーンとかになると、何がなんだか、はい、わけわかんないですか。
ごちゃごちゃになっちゃう、ぐちゃぐちゃになってますよね。
ねえ、
うん。
なんか見てて、最初のうちはなんか車で、
うん、
やっぱちゃちゃっと変わってるロボットになって、主人公に話しかけたりとか、
はいはい、
あとなんだっけ、主人公の家に行って、
そうそう。
なんかを探すんですよね。
探す、そうそう。あそこのやりとりがちょっと面白い。
なんか探してる間、庭で待つんですよね、ロボットが、ね。
そうそう。
で、あそこら辺はなんかロボットの手をしてるんですけど、
うん、
後半になって、こう、敵のロボットと戦い出すと、もうなんかぐっちゃぐちゃ、うん、で、なんか、よくわかんないみたいな感じだった、
うん。
でも、そもそもあれ、スキャンしてなんかの形になれるんでしょ？
そう、何にでもなれちゃうっていう、そういう設定ですね。
だよね。
うん、
で、別にあんな方、ロボットじゃなくてもいいんじゃんっていう感じしたんですけど、飛行機になるやつがいたり、ヘリコプター、戦闘機だったり、ヘリコプターになるやつとかいたじゃないですか。
はい。
もう何もあんな、動きづらそうなロボットじゃなくてもいいのにとかね。で、なんか、生命体というか人みたいなのにもなってた。
うん。人。
うん、ヘリコプターに乗っ
人が乗って、ああ人がね、うん、あれはでも映像っていう感じじゃなかったですかね、
そのあそっか映し出してたよな、
映し出してたっていう、うん、人あの他のあの人間を騙すために、
うんうんうん、
だからなんか確かあの場面はなんて言うんでしょう、あのなんて言ったらいいのかな、あのスターウォーズとかで出てくるこう映像でお話しする、あんな感じの描写になってたような気がしますけど、ね、うん、なんか着陸したら消えてたような気がしないでもないんですが、
そうですか、うん、でもね、なんかあの一番最初にラジカセがちっちゃいロボット
だ
ったじゃないですか、うん、
はい、
なんかあいつが一番強かったんじゃないかと思うような、
はい、確かに言えてます、
なんか一番恐怖を感じたのは、うん、やつじゃないかっていう気がしたんですけど、
あのそうコメンタリーは見てないですね、
あコメンタリーは見てないですね、
ああそういやコメンタリーは面白い、面白いっていうか、う
ん
う
んね、
あのマイケル・ベイブ氏が、うん、もう思いっきり回っているので、
そうなん
いちいち突っ込めるっていう感じなんですけど
あでもなんか言ってた通りだね、
うん、はい、
完全懲悪じゃないですけど軍の
感
じだったりとか、
うんうん、そうですね、
こういう感じがします。でもあれバンブルビーだけ残って他は帰れなくなった、帰ったの、
いや
結局みんな残って、
みんなにあの地球にいます、あれ最終最後のシーンはほら地球にいて、
うん、
あのなんだっけ、なんとかプライム、
はいはいはい、
なんとか一番ボスですね、
マキシマプライム、
うんうん、あそうそう、あの宇宙に散らばっている仲間になんか通信を送るんですよね、
あそうだったっけ、
うん、あの我々は地球に友人を見つけたみたいな、そういう
え、うん、それはなんか
えそうでした、最後そういうシーンで終わってたと思うんですけど、
なんか夕焼けの丘みたいな
ところ、あそうそう、うん、あそこでなんかナレーションが流れてましたよ、
あそうなんだっけ、
うん、
うん、あの人一匹飛行機かなんかが逃げてくるんですよね、
ああそうそうそう、うん、スターなんとかスターストリームだかスタースクリームだか、
うんうんうん、はい、あれが次に続くの、
そう次に続きます、
次も続きますみたいな終わり方、
はい、うん、
これは僕はどうだろうって感じなんだけどまあ面白いっちゃ面白いけど、うん、うんっていう感じだった、
まあね、いやまあアメリカ人にとっては今の3,40 代のアメリカ人にとっては非常に、うん、まあ僕らの世代があの例えばなんだろうね、あの仮面ライダーとか、
うんうんうん、
あのウルトラマンとかウルトラセブンとか、うん、あの辺にこう肩入れする、あまあもっと近いのはガンダムか、
うん、
ガンダム近いですね、ガンダムに肩入れするような感じでアメリカの、あの人たちは大人から子供まで、あの面白いって言っているとマイケル・ベイがその死者で、
うん、
あのマーケティングため、マーケティングのための使者で、
うん、
アンケート取ったら、
うん、
もう年齢に関係なくみんな面白いって言ったしとかいうようなことを言ってましたけど、
そうなんだ、
うん、
なあ、
自画自賛してました
けど、なんか、なんかもう僕はもう一つかな、なんかこの番組で聞いていたからちょっと借りてみようと思ったけど、はい、
そうです、まあね、うん。まあ、僕もストーリーはまああまりにもあまりにもこうな、あのステレオタイプというか、うん、あのあれ見てる、なんて言ったらいいのかな、戦争映画プラス、あの国策戦争映画プラス娯楽っていう、そういうで完全懲悪っていう、あまりにも、うん、あのまあ子供向けの映画ですからそれぐらいでいいんでしょうけど、まあむしろ映像とか、
うん、
あのそういういろんなそれを作るまでの話とかが面白かったっていう、まあコメンタリーが面白かった
っていう、コメンタリーが面白かったってこと
なんですね、そんな感じ
です、うん、なんかねそのアクション映画とかさロボット映画とかっていうのを見るには、うん、 なんかそこら辺の魅力みたいなのあんまり感じなかったし、そのアクションもの的な爽快感みたいなのもあんまりなかったしっていう、どうもピンとこなかった感じがしますけど、まあ唯一あれかな、スノーさんが言ってたお父さんとかお母さん、
はいはい、
彼らが面白かったっていう感じもしますけどね。
そうですね。
まあ、2も見どころとして、今度お母さんがまた発
表でしたっけ？そう、ちょっといろいろお母さんがいろんなことをやらかしてくれます。うん、まあちょっと2はね、プラス、なんて言ったらいいんでしょう、ファミリーの、まあ、親離れ、子離れみたいなのも、ちょっとしたテーマになってるし、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、アメリカの人がああいうの好きなんだなとしか言いようがないんですけど、なんか、やるときはやらなきゃいけないんだっていう、ものすごく単純思考って言ってしまう、単純思考な感じもしますが。世の中複雑だから映画ぐらい簡単じゃなきゃっていう感じなんでしょうかね。うん、
なんか、ちょっと2はその、お父さんお母さんのドタバタを見ようかなっていう気がしないでもないですけど、
はい
はい、うん、ちょっと思ってたイメージと、もうちょっとその、なんだろう、
うん、
その、トランスフォーマーたちがもうちょっとかっこいいのかなと思ったんですが、
うん、
なんかちょっと違う。
そうですか。わかりました。
はい。という感じでした。まあ、ちょっと他にもいくつかあるんですが、また次回ということで、
はい、
最後に、
はい、
スノーさんのワイルドスピード3。
はい。
東京ドリフト。
はい。
はい、
半助さんだけに見えるような写真が今、ブログに上げてあるんですけども、うん、これ1906、はい。
ただいまのブログ？
あ、ただいまのブログ。
え、どれ？
ワイルドスピード収録用っていうのが。
え、ないない。
あ、本当？あ、ごめんなさい、保存してなかった。失礼しました。はい、今保存しました。見ました？
うん、
はい。まあ、ワイルドスピード今4が出てて、うんうん、僕は実は1はテレビかなんかで見て、
うん、
1が面白かったから2を DVD で借りてきて見て、うん、で2はうーんって感じだったんで、3はまあどうでもいいかなと思ったんですけど、まあ東京の舞台っていうのも、どうせ、こうハリウッド映画東京舞台にするとろくなことがないというか、ろくな描写にならないじゃないですか。
はいはいはいはい、
だから実はこれ土屋圭一さんってほらレーシングドライバー、
うん、
ドリフトキングの人が、J-WAVE で番組持ってて、
うん、
これやってる時に、いや僕出てるんだよとかいう話で、そのスタントのところで、
うん、
実際運転して見せたりとか教えたりとか、
うん、
してるんだよ、そういう話をずっとしてたので覚えてるんですけども、
うんうん、
まあちょっと結局見る気もせずに放っておいたんですが、
うんうん、
どうしてもちょっとこう煮詰まってる時にスカッとする、こういう頭使わない映画って言いますかね、うん、カーアクションものはそういう時に見るのが多いんですけど、
うんうん、
もうちょっと、あ、じゃあヘナチョコでもスカッとするかもしれないから見てやろうっていうその程度で、
うんうん、
見まして、
うん、
はい、そしたらね、部分部分で実写を撮ってるんですよ、
はいはいはい、
チェイスシーン、カーチェイスシーンを、
うん、
で新宿の青梅街道、
はいはい、
ガード下ですね、うん、東口のガード下をくぐるところでカーチェイスをするシーンがあるんですが、
うんうん
うん、どうもそこを見た時になんかちょっと違和感じゃないな、 デジャビューですね。うんうん、この場面は見たことがあるなっていう、うん、不思議な感覚にとらわれまして。
ほうほう。
で、まあでもあそこは何十回も通ってますから、うん、見てて当たり前な、知ってて当たり前のところが映ってるので、
うんうん、
もんかと思ったんですけど、
うん、
コメンタリーをまた例によって、
うん、
監督ジャスティン・リンっていう方なんですけど、うん、その人のコメンタリーを見てたら、
うん、
この場面は新宿でゲリラ撮影で撮ったっつって言って、で、トラックで道を塞いで、
うん、
で、それ、道を塞いで一般車が入れなくてしたほんのわずかな時間を、
うん、
使って撮ったんだって一瞬言ってるんですよね、
うん、
その説明で、
うん、
でもあれ待てよと思って、これ2006年の映画なので、
うん、
そのだいぶ前じゃないですかもうね、
うんうんうん、
で多分冬にロケーションしてるっていうので2005年と2004年の間の中かなと思うんですけれども、まあ、そうなるとさすがに記憶があまり定かじゃないんですが、
うん、
この黄色い車と赤い車にね、
うん、
この道でぶち抜かれたっていう記憶があるんですよ。
へ
え。でしかも、うん、これ何回もね繰り返して見てるうちに、ね、うん、そこが気になったので、
うん、
繰り返して見てるうちにね、その、うん、トラックが2台車線を塞ぐように止まってて、
うんうん、
でなんだよこれと思って、
うん、
一番右側の外側の車線だけかろうじて開いてたんですね。
はいはいはいはい。
うん、でそこに、うん、もうそこしか通るとこないから全くとか思いながら、うん、僕とタクシーと1台ぐらいすっごい、うん、素早くそこにバッて割り込んだって感じで、
はいはいはい、
入ってたんですよね、
うん、
でそれで走っていって上の写真がそうなんですけど、
うん、
ここに黄色い車が1台走ってるの分かります？真ん中ぐらい。
はいはいはいはい。
はい、で、多分その先に、
うん、
ガード下のあたりでテールライトが見えると思うんですけど、
はいはいはい、
そのあたりに僕の車がいると思います。
マジで？
まあ、それこの撮影がその一発で撮ってるとしたら、うん、まあテスト撮影もあるかもしれないですけどね。
はいはいはいはい。
うん、そんな位置関係だったんですよ。今だからでも映画撮ってるとは思ってないから、
うんうんうん、
走ってて、
うん、
後ろの方ですごいヘッドライトの動きがこうほらカーチェイスだから、
はいはいはい、
右行ったり左行ったりするすごい動きがバックミラーで気がついて、
うんう
ん、なんだと思って見てガード下くぐり抜けて、
うん、
交差点に入るか入らないかのところで、うん、ものすごい勢いでこの赤い車と黄色い車と赤い車にぶち抜かれて、
うん、
もうまあ、うわって感じ、うわっていうか、なんだろうと思った次の瞬間には、バレてるっていう感じでしたね。
うん、
で、全く無茶するよなと思って、
うんうん、
その車の、まあ、それ抜かれて、
うん、
まあ、一瞬アクセル踏みかけたんですけど、
うんうん、
で、まあ、無理だろうと思って、全く無茶するよなと思ったら、100メートルぐらい先でもうスローダウンして、バッと車を、寄せたんですね、2台が。で、いきなり降りてきたのが、外国人で、
うん、
で、なんだ外人かよって思ってびっくりしたんですけど、でも、一瞬そこでドンパチ始まるのかと思ってびっくりしましたね。あまりにも、こう、迫真がカーチェイスだったら。と思ったんですけど、その時、あ、待てよ、もしかすると、ロケ、映画でも撮ってたのかなっていう、
うん、記憶はあるん
です。記憶はあるんですよ。で、そこで、その黄色い車乗ってた人が、
うん、
その外国人だっていうのは、はっきり分かったんで、
うん、
まず、なんだよ、この外人名、みたいなことを言ってたんですけど、
そうなんだ。
ふざけんな、とかいう感じで。
お
って言ってたら、で、こう、何年も経ってからこの映画を見てるうちに、うん、あれは
へ
っていう風になった次第でたまりました。
そうなんだ。
はい、
いやでもなんかすごいね、そんな撮り方してたんだ。
まあ、これもコメンタリーにいろいろあるんですけど、
うん、
まあ、日本はとにかく 撮影できないと、
うんうんうん、
まあ、カーチェイスだけじゃなくて 駅の雑踏のシーンとかも、
うん、
まあ、全然撮影許可が下りない、
うんうん、
で、
うん、
もう駅の渋谷駅のなんか地下鉄かどっかでも撮影するんですけど、
うん、
あの逮捕者が3人出たとか言ってました
そうなんだ
でそれ使われてないシーンとかあるんですが、うん、まあ、駅のホームでちょっと小競り合いというか喧嘩みたいのを始めてるんですよね。
ほうほうほ
う、うん、で、まあ、そこりゃ3人もあの逮捕者出てもしょうがないかみたいな感じでしたけど、
映画の本編には入ってないの？
あ、そうですね、あのカットされたシーンっていうところにその駅の中の小競り合いの場面はいます。
それはすごい人ばかりになっちゃうの？
どうやって撮ってんのかな、わかんないですけどね、まあ、あの人だかりっていうか、
うん、
多分、まあ、なんかスタッフとかはこうちょっと人垣を作ったりしたんでしょうかね。まあ、電車に乗るシーンとか、あと渋谷の街の中のシーンとか、
うんうんうん、
あの結構あの自然に撮るためにプロをしたみたいですね、
うん、
あのステディカムって言って、
はいはいはいはい、
腰にこうつけるやつとかで、
うんうんうん、
あの一緒に俳優と一緒に渋谷の交差点を渡ってたりとか。
ふーん、なるほどね。
はい、でストーリーは、まあ、どうでもいいようなストーリーなんですけれども、うん、あの、やっぱり変です。
そうなんだ。
はい。日本の描き方は変なんですけど、もうん、まあ、そのギャップを、がおかし、笑い飛ばしてもいいんですが、でもちょっと面白いのはね、
うん、
その、なんていうんですか、主人公がアメリカから、うん、まあ、アメリカでこう不良みたいな悪いやつで、
うん、
決して悪く見えないんですけど、すごくいい男なんで、
はいはいはい、
ただやることがむちゃくちゃなので、
うん、
お前別れた旦那のお母さんからね、別れた旦那の、
うん、
がいる日本に、
うん、
行けとこのままアメリカには置いとけないから日本に、
はいはいはい、
けと言われて東京に来るんですけど、うん、でなぜか東京で高校生をやったり、
ほうほう、
まあ、高校生なので、
うん、
まあ、もうそこからなんか高校生なのになんかすごい車を乗ってるやつとかいっぱいいて、
うん、
もうその辺から世界がへんてこりんになってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、結構そこら辺のギャップとかは面白いです。
うん、
あと、まあ、車が、まあ、車とそのドリフトが、
うん、
主役なので、うん、車好きの人は面白いと思うんですが、僕はむしろそれよりも敵役っていうかちょっと敵役で出てくる俳優とあとその敵役と対抗する、
うん、
まあ、ある犯罪組織の中の、
うん、
まあ二人の若手リーダーがいるんですよね、
うんうん、
でその反目し合う相手の方のね、うん、韓国人のハンっていう人がいるんですけれども、うん、韓国人役のヤクザっていうか、うん、その彼の渋い演技がすごい好きでした。その彼が乗ってるのがこの黄色い、なんだっけ RX7。
あ、これ7なんだ。
RX7 ですねって書いてありました。
ほうほうほう、
うん、あと、まあ、その主人公が乗るのが赤いランエボなんですけども、ランサーエボリューションだっけなんですが、
そっか、なんかでも車もんって結局車うんぬんじゃないんだよね、結局車の映画なんだけど、
うんう
ん、あんまり当たりないかな。
ああ
、なんだっけ、
難しいかもしれないですね。
デイズ・オブ・サンダーだっけな、
はい、
トラック走るやつで、
トム・
クルーズがやったやつと、あ、でもあのタクシーとか面白かった、
ね、ああ、そうですね、
うん、
うん、
そうか、ワイルドスピードね。でもこれワイルドスピードはそのストーリーとか、
はい、
その映画がどうのこうのじゃなくて、なんだろう、そのタイトル画像みたいなのがなんかあちこちで見てるような気がして、はい、印象が残ってる映画なんだけど、
はい、うん、まあ大体犯罪者だったり犯罪組織が、
うん、
あのなぜかすごいいいこう車好きで、
うんうん、
まあ、まあ1なんかはその車を使った、
うん、
あのストリートレーサーが、
うん、
自分たちの資金を調達するために、
うん、
あの長距離トラックを襲うっていう、
ほうほうほう、
まあ、なんて言うんでしょうね、あれあの基本は西部劇なんですよ。あのストーリーとして、あのこれもそうなんですけど、
うん、
あの1は特に完全に西部劇で、駅馬車が、あの、あれ、トラックで、長距離トラックで、で、悪い奴らっていうか、あれ、なんて言うんだ、ハイジャッカーが、その車に乗っている、
はいはいはい、
で、もう物が、アウトローが、
うん、
で、それを取り締まる、警察が、
うん、
まあ、保安官っていう、
うん、
そういう現代仕立ての、西部劇で、
西部劇だ
今回もそのジャスティン・リーンはこれは西部劇だって、まあ、監督なんですけど、
あ、言ってんだ、
言ってます、うん、
へ、
うん、あの西部じゃない日本なんだけどあのこれどっちかというと駅馬車とかは出てこなくて、これの場合は縄張り争いですよね、 OK 牧場系のストーリーで、結局縄張り争いに巻き込まれるわけですよね、うん、若いあのカウボーイが
はいはいはい、
でどっちにつくかみたいな話になって、
なるほど、
でついた方の親玉は、うん、そのリーダーは殺されてしまい、
うん、
でまあ肩をつけるために決闘すると、
なるほどね、
はい、その決闘がドリフトで、
ドリフトなんだ
そうなんまあそう思うとかん、あんまりね東京がどうだとか、
うん、
ドリフトが変だとか、CG じゃないかとかいろいろ言わないで、
うん、
楽しんで見てられるっていう、
なるほどね、そうか、
はい、
じゃあその目的は達成したの、
はい、ああ、まあすっきりしましたけどね
そう
なんだ、すっきり以上にびっくりしたっていうなんだよこれ出てるじゃん俺みたいな話
そうかそうか、
いやでもね本当にあまりにも白紙 に迫ってたんでちょっと怖かったですね、はい、
いやでもそれ一般者はさその距離にいたっていうことはさ、
うん、
ちょっと怖いよね、
怖いですね、うん、
うん、
当然その映画の中で抜きつ抜かれつするところにいる一般者は、
うん、
当然そのスタンドの車なんですけど、
うんうんうん、
そのほんの何百メートルか先にいるのは普通の、全く普通の車なので、はい、なぜあそこですかね、信号があっても何が飛び出してくるか分かんないしね、まあ、結構夜遅かったことは遅かったんですけど、うん、でその主人公が日本に来た時にね、
うん、
こっちのヤクザ、
うん、
から、うん、外人はさっさと帰れみたいなこと言われるんですけれども、
うん、
でそれを聞いた主人公が今外人って言ったかみたいな感じで、
はいはいはい、
絡み返すんですけれども、
うんうん、
もう思わず僕も同じセリフを吐いていたっていうのが
その時にね、
その時ね、うん
うん、
いやびっくりしました同じだなと思って
そっか、
はい、
はい、ということでワイルドスピード3、結局じゃあ1、2、3全部見たってこと、
あですね、
へ、
うん、面白さっていうか、うん、面白いインパクトは3がやっぱり一番あったから
その事件がなくても、
うん、そうですね、いろんな面白い人、さっき言ってた妻夫木聡も出てますし、
あ、そうなんだ、
うん、ほんの十数秒なんですけど、
うんうん、
日本、彼は日本のトム・クルーズだって言ってました、ジャスティン・リン監督が、と紹介されたって、
ほうほうほう、
まあ、結局全部日本サイドは日本サイドでキャスティングを誰か 丸投げしてるらしく、
うん、
うん、こんな人こんな人こんな人とか、あと柴田理恵さんとか出てる。
へ
え、僕気がつかなかったんですけど、ショコタンも出てるんです。どこに出てたんだろう。
へ
え、はい、
ショコタンより柴田理恵がみたいな。
あ、柴田理恵面白いですよ。
そう、
柴田理恵さんの方が、
うん、
あの妻夫木聡さんよりも、
うん、
長いしセリフもいっぱい。
そうなんだ。
はい。最初僕妻夫木聡さんが出た時はこのお兄ちゃん誰なんだろうってずっと考えてました。
そうなんだ。
最後まで気が分かんなかった。はい。
じゃあ柴田理恵を見るために。
まああと小錦お風呂に入ってますし。
小錦も出てるの。
小錦出てます。小錦さんなかなかいい味出してる。
へ
え。はい。
NHK でいっぱい出てましたね。
ああ、そうです。まあ、そうですね。あと、これを、このシリーズを見て気をつけなきゃいけないのは、うん、1週間は運転が荒くなるっていう。あの、ヤクザ映画を見た後、なんか、肩いからしちゃうのと同じで。
なるほどね。
はい。気をつけないと何やりたくすか分かんないです。
まあ、でもそうですね。もう僕も、似たようなことをしてた時期があるので、
はい、
ずっと再燃するのかもしれないです
、ね。まあ多分すごいそういうところも出てますね。あの不当で練習してるんです。
はいはいはい。
うん、
そうなんだ。
ええ、だいぶあのだから日本のそういうね、
うん、
あの車好きの人たちを取材して、なるべくリアリティは出すようにしてるみたいなんですけど。
でもだいぶできなくなっちゃってるんですよね。その不
当、ね、
不当はあれだけど、そう、なんだ、名前忘れちゃった。大黒不当も、今ほら、パーキングがすごい話題になっちゃったから、あれだけど、パーキングの、じゃなくて、本当に倉庫街の方。
はあ、
要は船着き場のところとかって、要は荷物置いたり車並べたりするので、すごい広いスペースがあるんですよ。
はいはい。
で、そういうところとか、川崎の市営埠頭とかね、
うん、
大体要はそこに渡るかくぐるかなんですよ。大黒は橋を渡るんですけど、
はい、
こう工場街を抜けて、ベイブリッジじゃなくてね、その大黒ふ頭に渡るちっちゃい橋があって、
ああ、
で、それはね、あれにも出てたんですよ。松田優作の探偵物語にも出てた橋なんですけど、
はい、
その橋を渡らないといけないんですが、大黒ふ頭は渡れるんだけど、渡ってから全部閉じられちゃったんですよね。
ああ、
もう入ってベイブリッジの方にしか行けない。
あ、
みんな封鎖されちゃってて、
うん、
川崎の CF 島はね、トンネルくぐんないといけないんですよ。
はい。
トンネルをくぐって埠頭に渡るんですけど、そのトンネルが封鎖されちゃったんですよね。
うん、
だから、僕らが遊んでた頃は、結構そういうところでやってたんですけど、今の人たちはそういうところは入れないから、なんか、うん、工場街の普通の信号があるような道とかね、
はあ、
ここ使っちゃってて、
は
あれだったんですけどね。
なんか、この間、40何歳の、その、伝説のカリスマドリフト、現役、いわゆるドリフト屋さんが、
はいはい、
捕まりましたね、だいぶ。
あ、そうなんだ。
何ヶ月か前に。
まあだからそういうとこを締め出されちゃったから、そうなったんでしょうね。うん、
から。
まあやめ。だら僕らは、ちょうどだからそういう風に締め出される前ぐらい、だったかな、うん、まあそんで落ち着いたところにそういう風になってる、
うん、
ちょっと行ってみようかなんて言ったらもうそんな感じだったり、
ああなる
っていう感じですけどね。だから大黒とか本木とかいつも海っぺりにいましたね。免許取ってから何年か毎晩のように行ってました、ね、
はい。いやなんかこれ見たらいろいろ突っ込みどころがあってそれなりに面白いかもしれない。
そうか。ということで、ワイルドスピード3でした。
はい、
ということで、また、ちょっと今回ご紹介しきれてないものがいくつかありますので、
はい、
近いうちに DVD の会話やりたいなと思っております。ということで、まあ、今 今日か昨日かわかんないですが、どんなギャラリー収録になっているのか、ちょっと、はい、心配ですが、うまくいってるといいなと願いつつ、今週これにしたいと思います。お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。